皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今週の月曜日に冬のセミナースケジュールが発表されたの見てくれましたでしょうか？そうなの。残念ながらまだオンラインセミナーで来日はできません。世界情勢的にまだ参加してくれる人たち、そして参加してくれる人たちの家族や友達の健康のリスクを考えると無理だろうなと思ってます。今日のポッドキャストはセミナー内容の説明ではないので、どんなクラスがあるかとか、どういう人が受けられるかっていうのは DLS ブログをチェックしてください。オープンエクササイズクラスとかね、指導者の新しいセミナーがあったりと、ちょっといつもと違ったラインナップになっているので、フレッシュな感じになっていると嬉しいです。じゃあ何のポッドキャストなのと思った方、今日は私がただおしゃべりしているポッドキャストです。おしゃべりトピックはインクルーシブな学びの場について。だからスタジオもそうだし、ご家庭でももしかしたら当てはまることがあるかもしれないので、今私の悩んでることというのかな、考えをシェアさせてください。ただ何か学びになるかは保証できませんので、あしからず。まずはインクルーシブってどういう意味って感じよね。インクルーシブ教育という言葉は知っている人もいるかもしれないけれども、ウィキペディアによると、人間の多様性の尊重等を強化し、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能にするという目的のもと、障害のあるものとないものが共に学ぶ仕組みだそうです。でも、障害者というカテゴリーだけでなくって、英語のインクルーシブっていうのは、みんなが入れる、排他しないということ。だから私は現在怪我しているダンサーや金銭的余裕、小さい子がいるとか介護が必要な家族がいるとかっていう家族環境も含めて考えてます。なんで冬セミナーなのにインクルーシブの学びの場を考えてるかって、それはね、セミナースケジュール発表やセミナーの話のポッドキャストとかね、メルマガでこうやってすると絶対に宣伝ばっかりで嫌だという人がいるんですよ。確かにそうだよね。わかるんだけどさ、インクルーシブな学びの場のためにはそうしないといけないと私は思ってます。が、私の勝手な考えなので、もしかしたら皆さんの中にね、違う方法を思いつく人もいるかもしれないから、こういうのはどうと思った方はぜひメール hello@dancerslifesupport.com で教えてください。怪我しているダンサー、金銭的余裕、勉強に集中できる環境じゃないとかね、時間が取れないという人、海外に住んでる人も含めてを排他せず、みんなに学びの場所を提供して、バレエ界のハッピーダンシングをサポートすること。それが私の、もう DLS のゴールです。あ、もちろん学びたい人に限るだけどね。だから無料のアイテムをたくさん作ってあるの。ブログ、ビデオ、ライブ、ポッドキャストもそうだし、メルマガも。私が留学しながら怪我で悩んでいた時は、日本に勉強のためだけに帰ってくることはできなかったし、学校のスケジュールはあったし、親には怪我の治療でお金を使っていたので、勉強するためのお金ってお願いするのはちょっと心苦しかった。だから、無料のアイテムがあれば、日本にいない人も含めて自分が必要な時間を作って勉強できるんじゃないかなと思ってました。でもね、それらを継続させるためには収入源が必要なんですよ。それが DLS の場合はセミナー。そしてセミナーはブログと違って、気がついた時には申し込みが終わってるとか、あと必要な時期に学ばなきゃいけないなんていうのがあるので、宣伝の時期や頻度が上がります。そうするとやっぱりね、嫌だっていう人たちが出てくるのを知ってるし、現にセミナースケジュール発表というメルマガを出すと、メルマガ購読をやめる人が毎回出てくるのね。すべての無料情報を最初から有料にしていればセミナーをこんなにやらなくていいのかもしれないけど、そうすると先ほどお話ししたインクルーシブではなくなってしまう気がする。ただそのような形でセミナーやってる人たちがたくさんいるのは知ってます。ブログをね、書いてるわけでもビデオアップしてるわけでもなくって、セミナーの告知だけやってる人たち、別にその人たちが悪いって言ってるわけじゃないです。ただ私のコンセプト、違うな、フィロソフィーでは、自分の経験も含めてインクルーシブな場所を大切にしたいので、無料のものや ebook や本とかのようにね、安いものも作っておきたいなと思ってます。それじゃあダメかなとか、それって伝わらないのかななんていうふうにも時々思ったりするんだけどね。テレビで CM が入ると他のチャンネルに変えちゃうというのと同じような感覚とか、あと無料でたくさんやってるから別に有料のものを受けなくていいじゃんみたいな考えもあるだろうしね。うん、どうなんだろう。2020年の春からオンラインセミナーが今回で3回目になるんですが、オンラインの可能性の大きさとデメリットももちろん見てきました。 コロナの時に医療関係者の家族が差別されたというニュースを読んだけれど、そういう人たちにとってオンラインセミナーは救いになるんじゃないかなとも思ったし、さっきお話ししたように、今怪我しているダンサーだったら満員電車の中移動するのは怖いかもしれない。地方や海外の人たちにとっては旅費や交通費が浮くから、その分を同じお金を使うんだったら勉強に使える、だとインクルーシブになるような気がするのね。ただ会場に来ることで他の人と交流を持ちたい人や、古いシステムで指導しているスタジオで孤独に正しいレッスンを指導したいと思っている人たちにとっては、もしくは周りは習い事だけど自分はプロを目指して頑張っていきたいと思っている子たちにとっては、仲間を見つける場所がなくなってしまったということでもある。あと学習障害がある子たちにとっては、もしかしたら椅子にずっと座って話を聞いてるっていうのは難しいから、来日セミナーみたいに自分の体が使えたり、その場所に行かなきゃいけない、周りの人と話したりとかする時間があるっていう方がいいのかもしれない。どっちがインクルーシブなんだろうという悩みは尽きないんですよね。もちろんここに日本在住中の日本語が母国語でない人たちは含まれてないから、言語や人種のインクルーシブを考えたらもっと大きな問題になるとは思います。無料と有料のコンテンツのバランスもそうだけれども、どうすべきか、どこで線引きするか、これが今年多くのオンラインセミナーを準備しつつ一番悩んだところでした。多分正しいっていう答えはないんだと思います。セミナー回数も年に3回やっててうざいって思う人ももちろんいるだろうし、逆にこの前は発表会と被ってたから近いうちにまた勉強の機会があって嬉しいという人も存在すると思う。両方正しいから DLS をやってる私が決定しなければいけないんだけれど、難しいなとも感じています。これが安全のためだったり、この子たちのためという具体的なねものがあれば、正しい正しくないは作りやすいんですけれども、学びの形、あとタイミングっていうのはそれがないからね。よくよく考えると、バレエ解剖学やエクササイズってすごくインクルーシブな学びの場だと思うんですよ。世に言うバレエ向きの体と言われなくても、構造を知ることでその子のできる最大限で踊れるし、怪我してる子も今できる最大限の学びの場を提供できる。知識が増えれば、たとえ毎日レッスンできる経済的状況でなくても、一回のレッスンを濃いものにできる。そういうのもさ、インクルーシブだよね。ということで、全くまとまりがないような感じはしますが、私の中でのインクルーシブをお話ししているというね、ただのおしゃべりポッドキャストになっておりますが、いかがでしたでしょうか。皆さんがね、このエリアについてどう思うか、どんな風にいつも行動してて、どんなことを考えてるのかなんていうのがあったら、ぜひ教えてください。スタジオでどうやって取り上げてる、このエリア DLS ができることやアイディアとかありますか。あとね、このいつもとちょっと違った感じのおしゃべりポッドキャストはいかがでしたでしょうか。メールは hello@dancerslifesupport.com でどうぞ。セミナーの質問も同じメールアドレスで受け付けているので、スケジュールを見た後に、このクラス私でも受けていい？とか、あとこういうのを勉強したいんだけどこのクラスで合ってる？なんていうのがありましたら、申し込む前に教えてくださいね。合ってなかったら合ってないと言いますから、ご心配なく。では今週のポッドキャストはここまで。また来週金曜日にお話しいたしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。